本日私たちにくださる神様の御言葉は、ルカの福音書11章33節から36節です。誰も明かりをつけてからそれを穴蔵や枡の下に置く者はいません。燭台の上に置きます。入ってくる人々にその光が見えるためです。体の明かりはあなたの目です。目が健全ならあなたの全身も明るいが、しかし目が悪いと体も暗くなります。だからあなたのうちの光が暗闇にならないように気をつけなさい。もしあなたの全身が明るくて何の暗い部分もないなら、その全身はちょうど明かりが輝いてあなたを照らすの時のように明るく輝きます。アーメン。イエス様は口の聞くことのできない悪霊に取りつかれて、話すことのできない障害を持った人を癒された時に、パリサイ人と書記官たちはそのことが神様の力によって行われた印であると認めることができませんでした。それを神様が行われた印であると認めることは、そのことをされたイエス様を神様が送ってくださった方であると認めることになるからでした。それで彼らは、これが神様の印ではなく悪霊の頭ベルゼブルの力を受けて追い出したのであると言い張りました。またある人々はイエス様を否定するために、天から下る印をもう一度示すようにとそそのかしたり冷やかしたりもしました。当時のパリサイ人と書記官たちは神様の人々であり、神様の御言葉を守る人々であるという扱いを受けていました。それで人々からたくさんの尊敬を受けていました。しかし実際に彼らが掴んでいたものは、神様や神様の御言葉ではなく自分自身でした。神様を愛し神様に従うためではなく、自分の義なる人生を見せるための資料として御言葉を握って掴んでいたのでした。イエス様は彼らの実情を気づかせるために明かりの話をされたのでした。今日の本文の33節がこのように証しします。誰も明かりをつけてからそれを穴蔵や枡の下に置く者はいません。燭台の上に置きます。入ってくる人々にその光が見えるためです。マッチやライターがなかった古代に火をつけることは、火事の中でもとても重要なことでした。それで一度つけた火は、可能な限り消えないようにちゃんと維持しなければなりませんでした。火を弱くしてでもちゃんと維持することが、火を消した後にまたつけることよりもずっと簡単だったからです。そして当時のイスラエルの民のほとんどは部屋が一つしかない家で暮らしていました。今のワンルームのような構造です。家の片隅にベッドを置いて寝て、また別の方を図房として使ったりしていました。それだけでなく、高さを変えて畜舎とつなげたりもしました。それで家の中で明かりを一つければ、その明かりの影響を全体が受けることができました。それで明かりをつけてある家に入ると、明かりを見ないことはないとおっしゃっているのです。イエス様がパリサイ人と書記官たちと弁論されながら、いきなりに見える明かりの話をされた理由をこのように明かされています。34節から35節です。体の明かりはあなたの目です。目が健全ならあなたの全身も明るいが、しかし目が悪いと体も暗くなります。だからあなたのうちの光が暗闇にならないように気をつけなさい。家の中がいくら漆黒のように暗くても、明かりが一つついていれば、その明かりによって家の中が明るくなるように、私たちの人生では目がその役割であると話しておられます。 人が同じ方向に向かって立っているからといって同じものを見るのではありません。また人々が同じ視力であるからといって決して同じ量のものを見るのでもありません。それで知っている分だけ見えて、目に入ってくるものだけ見えるというのです。休暇に出た軍人たちにとっては、軍人たちが特別多く見えて、妊娠している女性たちも同じように妊娠している人がたくさんいるように見えます。また自分の仕事や最もよく知っていること、普段からよく見ているものには一目で入ってきたりします。以前に靴を履く仕事をされている方と話がありますが、その方は靴を拭いたり修繕するときに靴の状態や擦り切れたところを見ると、その靴を頼まれた方の性格が見えると言っていました。何年も前に何人かの信徒さんとホテルのコーヒーショップでお茶を飲んだことがありました。その中のある方がホテルの壁についている大理石を見て、このホテルで使われている石は良いものではないですねと言いました。その言葉を聞いて驚いた記憶があります。私はホテルの中でも外でも建築資材である石を注意深く見たことが一度もなかったからです。その方は外国の石を輸入する仕事をされていました。このように人々は自分と関連のあるものをよく見ます。さらに自分が心から強く願っているものが目に入ると、自分のすべての人生がそれに取りつかれてしまいます。アダムとエバを創造された神様は彼らに何種もの生き物を治める権限を与えてくださいました。アダムとエバにはエデンの園でたった一つを除いては何をしても許されました。その一つとは、園の中央にある善と悪を知らせる木の実、善悪の木に触れることでした。善悪の果実はアダムとエバに自分たちが創造主ではなく被造物であることを分からせる記憶媒体のようなものでした。ある日サタンが蛇の姿で近づき、エバを誘惑しました。神様が本当に園にあるすべての実は食べてはいけないと言ったのかと聞きました。その質問にエバは、いいえ、園にあるすべての実は自由に食べることができるわ。ただ園の中央にある木の実は食べても触れてもいけないとおっしゃったわ。これを破ったら死ぬとおっしゃったわと言いました。するとサタンは、絶対に死なない。神様がそのように仰せられたのは、君たちの目が開かれ、神様のようになり、善と悪を知るようになるからだ、とそそのかしました。この言葉は、神様が自分たちの味方だと思ってますね。違いますよ。君たちのしたいようにしなさい。そして君たちは、神様のもとで従うような低い存在ではない。君たちは神様と対等な存在だ、ということと同じです。エバがサタンの話を聞いて、その中央にある木を見ると、以前とは違って見えました。創世記3章6節です。そこで女が見ると、その木はまことに食べるのによく、目にか麗しく賢くするというその木はいかにも好ましかった。それで女はその実を取って食べ、 一緒にいた夫にも与えたので夫も食べた。アダムとエバがその日その木を初めて見たのではないはずです。その木は園の隅や端ではなく真ん中にあったため、以前も数えることができないくらいたくさん見たはずです。その時は見ても特に何も感じることはありませんでした。しかしその日は違いました。美味しそうに見えて見た目もいいだけでなく、知恵を与えてくれそうで目にかぐわしかったのです。急に彼らの視力が良くなったからでしょうか。違います。彼らはサタンが誘惑していることと自分たちの欲望に連れられているものだけを見ていたため、神様と神様の御言葉を見ていなかったからでした。ダビデは王家の血統として生まれたわけではなく、貴族でもありませんでした。また、大祭司長の家紋で生まれてもいません。それにもかかわらず、神様は彼をサウルに続く王として立ててくださいました。もちろん彼が王になるまでたくさんの苦労があったことも事実ですが、人がみんなそれぐらい苦労するからといって全員が王になるわけでもなく、皆が成功するわけでもありません。それでダビデは徹底して神様の恵みを受けていたのです。そのことを知っていたダビデは常に神様を信頼する人生を生きていました。そんなダビデが欲望で目がくらんでいた時がありました。イスラエルとアンモンの間で戦争が起きた時に、ダビデは戦争には出ず、エルサレムにとどまっていました。当時は戦争が起きると王が陣頭指揮を執って戦うことが一般的でした。当時の戦争は国家の領土を大きくし、国庫を満たすための最高の手段でした。ダビデがそのことを知らないはずがないのに、何の理由かは分かりませんが、その戦争に出ませんでした。その時王宮にいたダビデの目に引き込まれるように入ってきたものがありました。第2サムエル記11章2節です。ある夕暮れ時、ダビデは床から起き上がり、王宮の屋上を歩いていると、一人の女が体を洗っているのが屋上から見えた。その女は非常に美しかった。昼寝をして夕方頃起きたダビデが王宮の屋上を歩いている時に、体を洗っている女性の姿が目に入ってきました。ところがその女性が非常に美しかったと記しています。古代には一般的に王宮より高い建物はありませんでした。その中でも王が過ごしていたところを安全のため塀が9つにも重なって囲んでいたということからできた言葉である九重九穴または九重神所と言います。イスラエルで王宮を本格的に建てるようになったのはソロモン王の時なので、ダビデが住んでいたところは完全な王宮ではありませんでしたが、彼が散歩をしていた王宮の屋上と女性が水浴びをしていたところでは相当な距離があったはずです。さらに夕暮れ時でした。それなのに水遊びをしていた女性を見て非常に美しかったと明かしています。その時のダビデの視力が、動物の中で最も視力が良いと言われているタカやワシのような猛禽類の視力に変わったからでしょうか。それともダビデが性能の優れた望遠鏡を持っていたからでしょうか。違います。ダビデはその女性の姿がうっすら見えても非常に美しかったと考えて、心の中でその女性を連れてくるとすでに決めたからでした。ダビデは 自身の欲望が求めるものを見ていたため、神様を見ることができませんでした。ダビデはこの事件を隠蔽するために、バテセバの主人であるウリア将軍を殺すようなこともためらいませんでした。そしてこの事件以降、ダビデがどれほど壮絶な人生を生きたのか、私たちは聖書を通してよく知っています。子供が他の子供を性的に踏みにじり、子供が他の子供を殺し、ダビデ自身も子供によるクーデターを受けて人生で最も深い暗闇の中を歩かなくてはなりませんでした。真理に目がくらんでいると、瞬間的には楽しくて自分に利益を与えてくれるようでも、それが罠となって長い間苦しめるようになります。それで私たちが正しい視線を持って真理に正しく従うことが重要です。パリサイ人たちや書記官たちは、自分たちが霊的な目が近視や遠視、乱視ではないと考えていました。それで神様と神様の御言葉を見つめる自分たちの目には何の問題もないと思っていました。しかしイエス様は、彼らの目は霊的にとことん弱くなっている状態で、実情は何も見えていない状態であるとおっしゃっています。イエス様は明かりの話をこのように締めくくられています。36節です。もしあなたの全身が明るくて何の暗い部分もないなら、その全身はちょうど明かりが輝いて、あなたを照らす時のように明るく輝きます。神様と神様の御言葉に対する霊的で正しい視覚だけが、私たち各自の人生と人格を完全に輝かせてくれます。神様が私たちを呼んでくださり、神様の子供と神様の国の民としてくださったのは、ただ私たちが地獄の方に向かわずに天国に向かう列車の切符を与えてくださるだけではありません。神様は私たちがこの地で永遠の光を受けて、光として生きるために呼んでくださいました。聖書を見ますと、繰り返しているものがたくさん出てきます。神様はすでに伝えられた御言葉を何人もの預言者を通して繰り返し伝えさせていました。それはその御言葉が重要であるからでもありますが、その御言葉を聞いて人々が変わらなかったからでした。イエス様も似たような御言葉を繰り返し話されました。これもやはり同じ理由だからです。今日の本文に似ている御言葉をマタイの福音書5章から7章の山の上での説教でもされました。マタイの福音書5章13節から16節です。あなた方は地の塩です。もし塩が塩気をなくしたら、何によって塩気をつけるのでしょう。もう何の役にも立たず、外に捨てられて人々に踏みつけられるだけです。あなた方は世界の光です。山の上にある町は隠れることができません。また明かりをつけて、それを松の下に置くものはありません。燭台の上に置きます。そうすれば家にいる人々全部を照らします。イエス様はご自身にいつもついていた弟子たちに、あなた方は地の塩です、あなた方は世の光ですと話されました。当時の弟子たちはペテロをはじめとした12名だけでなく、主の御言葉に自分の人生を乗せて自分自身の人生を捧げた人々のことでした。そのうちのほとんどは貧しく、たくさん学ぶことができなかった 漁師たちで、また存在に扱われた人たちもいました。さらにマタイと同じように後ろ指を刺されていた主税人たちもいました。それにもかかわらず、イエス様は、あなた方は地の塩です、あなた方は世の光ですと断言されました。今も昔も塩の最も大切な役割は味を出すことです。塩が全く含まれていない食べ物を食べることはほとんど拷問に近いと言えます。あなた方は地の塩ですと話された裏には、世の中は味のないところだ、世の中はクリスチャンを通して味が出るところだという意味を持っています。人々が世の中で求めているものは大きく3つ、お金、セックス、権力です。事実これらは価値中立的なものであるにもかかわらず、人々はこれらに絶対的な価値を与えて、どんな手段をとってでもより大きなものを、またよりたくさんのものを得ようと東奔西走します。しかしこの世は誠で、また永遠の味を出すことができないところです。また当時の塩の大事な役割は防腐剤でした。今は食べ物を冷蔵庫や冷凍庫に入れて長期間保管することができます。過去には食べ物を長い間保管するために塩で塩漬けにしたりしました。それでこの御言葉は、腐敗していくこの世を止めるような存在が、つまり弟子たち、クリスチャンたちという意味です。真夏には魚や肉を塩につけずに外に1日2日放っておくと、すぐに腐ってしまいます。この世がそのようなところです。私たちにそれを止めなさいと言っておられるのです。イエス・キリストがいない世の中、主と主の御言葉に従うクリスチャンがいない社会は、何の味もせず腐敗するしかありません。腐っていく世の中で、人生の本当の味を知らずに、一日一日を意味なく仕方なく生きていく人々にとって、私たちは真理の味、永遠の命の味を示す人々でなくてはなりません。しかしイエス様は、もし塩がその味を失ってしまうと、何の使い物にもならず捨てられ、人々に踏まれるだけだと警告されました。私たちの国の塩はほとんどが、天日精塩です。これはつまり、海水を沸かし塩田で塩を作ります。それで塩の味を失うということが分かりづらいかもしれません。ヨーロッパのいくつかの観光地の中で塩の鉱山というものがあります。これは塩を海で作らず山で取るものです。オーストリアで最も有名な都市のうちの一つで、モーツァルトの故郷であるザルツブルクも、その意味が塩の城です。それでヨーロッパではほとんどが岩塩、石についた岩塩です。海で作られた塩よりも塩度がはるかに高いそうです。イエス様はその岩塩を前提にして話されています。当時は塩が大変貴重なものだったので、塩を地中の中に貸すこともありました。それでよく土の中にある水分が塩分を溶かしてしまい、塩分のない小さな石ころのようなものが残っていたりしました。 これらは形は間違いなく塩ですが、塩分のない石ころでした。この石のかけらは道にまく以外には使いどころがありませんでした。人々はこれらを足で踏みながら過ぎていきました。味を失った主の弟子たちはこのような扱いを受けるだろうと話されました。今日でいう教会の危機です。また教会が堕落したとも言います。これはつまり教会を構成している私たちクリスチャンがその味を失ったという意味であるはずです。またイエス様はあなた方は世の光ですとおっしゃられました。光の一時的な役割は暗闇を追い払うことです。つまり世の中は暗いところだということです。私たちは真っ暗な空間の中にいるときにはその場所が清潔かどうか、またその中に障害になるようなものはあるのか、また自分の顔に何かついていないかなどわからないことが多いと思います。しかしその空間に明かりがついた途端、すべてが現れてきます。ある人の人生で光であられる主が入ってこられなければ、その人生がどれだけ暗闇の中にいたのか、またその人生がどれだけ醜いものなのか、見分けがつきません。私たちも主が私たちの人生に入ってこられた瞬間、自分がどれだけ罪人であったのか、またどれだけ弱く大したことのない存在であったのかをようやく気づくようになるのではありませんか。それが光の最も大切な役割です。また光には導く役割があります。この世は正しい方向に気づくことができないところです。暗い山道を運転している時に車のヘッドライトが壊れてしまったなら、運転をしながら進むことができるでしょうか。今日はいわば速さの時代です。考える速度が全てを決定するという言葉でもあります。しかし正しくない方向で進んでしまうと、その速度は狂気となってしまいます。その速度が高ければ高いほど、より危ない狂気となってしまいます。300キロの速さで走るレース競技用の車は観客たちにとって興味津々な見せ物となります。それで人々は自動車の競技を見て熱狂します。しかしもしその車がレースではなく人々がたくさん集まっている広場に向かって走っていくなら、殺人を犯す武器になってしまうかもしれません。今日たくさんの人々が成功に向かって走っていっています。しかし人々が考える成功はほとんどが世俗的価値観で見つめたもの、いわばよりたくさんあるように見えるもの、より大きく見えるもの、より高く見えるもの、より華やかに見えるものです。そして自分の人生である車を正しい燃料が十分に入っているのか、タイヤがすり減ってはいないか、計器板がすべてちゃんと作動しているか、点検せずにただ走ってしまうと他の人に傷を負わせてしまうかもしれません。また途中でタイヤが破裂して車が横転してしまうかもしれません。さらに走りながら進んでも正しい目的地ではなくて、私はバカのように生きていたんですねと歌うような人もたくさんいます。この世は正しい方向に気づくことができないところです。イエス様は私たちに 正しい方向を示す光になりなさいとおっしゃられました。それでこの世の人々が私たちの生きる姿を見て、そうだ、あの人々の人生が正しい、自分もあのように生きていきたいと告白できるようにさせなさいということです。もちろん最初はバカのように生きると舌を打つかもしれません。しかし結局は受け入れるようになります。それで主の中で共に立てられることで印となる人生でもあります。私たちの持ち物が多い少ないは関係なく、私たちが学んできた道が長かろうが短かろうが関係なく、私たちが社会的にどのような位置にいるのか関係なく、イエス様は私たちに、あなた方は地の塩です、あなた方は世の光ですと話されます。人生の意味も味も感じず、腐っていくものを握って生きていく人々に、私たちが音も出さずに静かに染み込んでいき、その人生が誠の味を味わい、腐ることのない永遠のものを見つめて生きていくようになるなら、それ以上価値のある人生は一体どこにあるでしょうか。また暗闇の中でさまよい、どこに向かって進んでいるのかわからず、一日一日をただ生まれてしまったから生きていくような人々が、人生の光であられる主に出会い、人生の正しい目的を見つけさせてくれる通路として生きることよりも尊い奉仕が一体どこにあるでしょうか。イエス様は、あなた方は教会の中にある懐中電灯です、ではなく、あなた方は世の光ですと話されました。私たちが教会の中で奉仕と献身の人生を生きていかなければならないのは言うまでもなく、私たちの家庭で、私たちの職場で、私たちの学校で、私たちが住んでいる地域や私たちの人生の場所で光として生きていかなければならない人たちです。私たちが世の中、世の光であることは間違いありませんが、一つ忘れてはならないことがあります。それは私たち自らが光を出すことはできないということです。美しい形をした何百何千ものろうそくがあったとしても、ろうそく自らが光を放つことはできません。最高級の油でいっぱいな燭台も自ら明かりを放つことはできません。光は常に内部から作られるのではなく、外部から与えられて作られます。それで光を放つろうそくや燭台は、光のように見えても実際には光そのものではなく、光を保ち伝える道具です。私は世の光ですとおっしゃられるイエス様が、私たちに、あなた方は世の光ですと話されたのは、永遠の真理と命の光であられる主が、その光を受けて伝える通路になると話されているのです。船に道を示す灯台は自ら照らすことはできません。灯台がその役割を果たすには灯台守がいなくてはなりません。正しい灯台守が灯台を照らせば、暗闇の中にある船が正しい道を見つけることができます。私たちが永遠の灯台守であられる主の手に固く握られている時に、私たちの光は完全に明るく、私たちはこの地の暗闇を 追い出す真理と命の灯台になることでしょう。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、私たちを世の光と言ってくださり感謝します。しかし私たちは世俗的価値観を見つめ、他の人よりもより多くのものを持っていれば、またもっと華やかなスペックを持って他の人々よりも高く上がっていけば、私たちがより完全な光を放つようになると自ら何度も洗脳してきました。しかし私たちが以前よりもっと多くものを持つようになっても、またたくさんのものを兼ね備えて高い位置に座っていても、私たちの人生は真理の味がせず、命の光を照らすことができないことを告白します。私たちの所有や業績が光になると勘違いせず、私たちの人生自体が光であることを忘れないようにしてください。この世はいつもきらめいて輝いているように見えますが、それらは蜃気楼のようで、またこの世は暗闇でいっぱいです。私たち皆が真理と命の灯台となり、私たちの人生の場所で完全に輝くようにしてください。しかし一瞬でも私たち自らが光を放っていると勘違いすることがないようにしてくださり、私たちの永遠の灯台守りであられる主と共に主の中で建てられるようにしてください。そして私たちが向かうところどころに命の働きと眩しい光の働きが起こることを見させてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。